精神科医の熊木哲夫です。なぜあなたはそんなに買ってしまうのか、プチ買い物依存からの脱却というふうに題して、少しアドバイスをさせていただきたいというふうに考えて、お話しいたします。まずですね、このレポートは、徳間書店の雑誌エンタメでの、特集、なぜかお金がたまらない人の悪癖というふうなものについて、私がお答えした、ものがですね、土台になっているということについてお答えしておきます。それではお話ししていきたいと思いますが、まずですね、いろいろな人の癖というか、悪い癖があると。これはお金がたまらない悪い癖なんですけれども、いろいろ例を挙げてみたいと思います。まずですね、ちょっとそこまでなのに車に乗ってしまうというような、物臭な感じのことであるとかですね、100円ショップで無駄なものを買い漁ってしまうと。安かろう悪かろうですけれども、そういったものを買い漁ってしまうというような習慣、あるいは、携帯電話なんかでついつい、おしゃべりしすぎてしまって、びっくりするような額のですね、請求書が毎月来てしまうというような、ルーズなお金の使い方をしてしまうこと、あるいは、レンタルビデオなんかをですね、借りまくって、延滞をして、で、というようなことで、ずるずるとお金を使ってしまうような場合とかですね。聞きもしない CD をですね、ともかく、ジャケ買いというか、どんどんどんどん大量買いをしてしまって、家にうずうたかく積まれているような状態なんかですね。それから、通販で品物を買っても、使わない。バーゲンとか、そういうもの、オークションなんかでも同じかと思いますけれども、ついついそういうものを買い集める癖を持っている。あるいは、スーパーマーケットやコンビニで買った食べ物を冷蔵庫の奥にしまい込んで、何も食べないうちに腐らせてしまう。あるいは腐ったものがわからなくなってしまうというようなものであ、あの、であったりですね。あと、タバコを吸う人であれば、吸いかけのタバコの箱なんか、たくさんあったりとかですね。あるいは買い置いたその使い捨てライターをですね、どんどんどんどん溜め込んで、いっぱいになってしまうというようなこと。健康器具なんかをですね、使っている方で、やたらといろんなものにこう目がいっちゃって、これも通販なんかでよくありますけども、買い集めてオタクみたいになっちゃってるというような方。あるいは宝くじ。街角にある宝くじをですね、常に、行ったら行ったところで買い集めてしまうというような癖があるとかですね。コーヒー依存症というのかな、栄養ドリンクとかペットボトルとか、ついどんどん買って、持っている癖があるというかね、そういったもの、コーヒーに限らないですね、これは。で、例えば雨が降るたびに、ビニール傘を購入してしまって、これもどんどん溜まっていってしまうというような、感じのものです。非常に細かな、例をいろいろ挙げてみましたけれども、これが、すごい、その悪い癖のですね、サンプルになろうかと思います。で、こういったものについて、どのような対応したらいいかっていうことについて、ちょっと考えて、まず、こういった、タイプの方の、傾向というのかな、そういうことについてまずご説明しますが、この、状況の通りですね、場当たり的で、長期的な視野が全然持てないと。で、これはですね、実際買っているときに、おざなりに買っている場合もありますけれども、非常にですね、買い物に熱中してしまう場合もあるかと思います。で、快楽が伴ってくるような癖の場合を、嗜癖とかアディクション、アディクションというのは英語ですけど、アディクションと言いますけれども、こういった、もの、買い物をしているときに無我夢中で買ってる、買ってるときに快楽が伴ってくるというような、こういうたちの悪い癖について、買い物依存症という病名があるんですけれども、こういったものがですね、ひどいと買い物依存症と言えるかもしれないと。で、こういう方の場合は、買っているときにですね、無我夢中になって、その後買ったものが、どういうものだったか忘れてしまうということがままあると。あれ、このコート、この指輪、買った覚えがないんだけど、なんでこんな子あるんだろうというような、 恍惚状態で買っちゃうというようなケースですね。これはまあ非常に、重症と言っていいと思います。あるいは、蓄えなくてはまあ不安であると、何かあの物がないということに対して寂しい不安であるということがあって、ついつい買い集めて物に埋もれて生活している、それで安心するというようなタイプになる場合、蓄積自体に快楽が伴ってくると言っていいですかね。まあそういったような感じの場合があるというふうに考えられます。ですね、こういったものについて、アドバイスですね、処方箋というのをちょっと述べさせていただきたいと思うんですけれども、大概のものはですね、まず病院に行くほどのものではないと思うんですね。病院に行くタイプのものというのは、さっきも言いましたが、快楽が伴うレベルで恍惚状態になってしまうというようなもの、買い物依存症って言われるようなレベルのものについては、一度病院に行かれて、病院というのはすなわち精神科クリニックであるとか、精神科の、そういう、あれですね、窓口へ行かれた方がいいかもしれませんが、大概はそのレベルではない。いわばそのプチ買い物依存レベルのものだと思います。でですね、まずそうすると生活習慣を改めるということが重要なんですけれども、あらかじめですね、やるべきなのは、その予測した買い物をするのがいいだろうと。例えば、夏場にですね、必要なものをですね、春に準備するとか、あるいは、逆にですね、夏が終わった秋にですね、次の夏のことを考えて準備するとかいうような感じのことですね。で、これはですね、今いるものをその場でパッパと買うという衝動買いをやめるということと、あと、シーズンオフのものを買うことを計画的にやればですね、純粋にですね、安くで手に入るということがありますので、それ現実的な問題としてあるんで、そういった予測外をですね、するといいかもしれませんが、予測外が手ひどくなるとですね、また買い物をするものが増えるもんですから、これもまあ少々考えものではあります。ですが、予測したものをですね、後に言うようにノートにつけていくのであれば、そう問題はなかろうと思います。次にですね、その買ったものを逐一ノートにつけていく習慣を持つといいのではないかと思います。これは面倒なんだけれども、ちょっと癖づけると。特に恍惚状態で物を買うような習性が若干でもおありの方はですね、注意して買うものについていちいちチェックを入れると。で、できることならば、買ったものについて、細かい額でなくてもいいです。概算で1000円単位ぐらいでもいいですから、家計簿をつけるなり、小遣い帳をつけるなりして、経済の管理を意図的にやるということをされると随分違うんじゃないかというふうに思います。それからですね、1ヶ月に一度、これはまあ必殺技ですが、いらないものを思い切って捨ててみるということもおすすめかと思います。で、買って捨てたらもったいないんじゃないかと。それはそうです。ですから、そうならないようにですね、捨ててしまうことの痛みというのが分かればですね、買うとき手控えるだろうということで、思い切って捨てるということが重要になります。で、この際ですね、注意すべきなのは、思い切って捨てるということが重要ということですね。なぜかというと、あれですね、何をしていかんかというと、すなわち、リサイクルショップに持ってって売ってしまうとか、フリーマーケットで売るとかですね、あるいはそのオークションなんかにかけて売っちゃう。こうして、いくばっかのお金を残すというようなことをするとですね、痛みがあまり発生しない、伴わないもんですから、また懲りずに買い物してしまうということになります。ですから、そうじゃなくて思い切って捨てるということが重要になるかと思います。そういうことですね。まあ、この特に3点注意をして、見ていただくといいなと思います。で、あとですね、念のために申し上げると、依存症と言われるものは、のレベルである場合ですね、よく併存している、いろんな依存症が併存しているケースがあります。例えば、ある種の依存症の一種というふうに、ちょっと説明は難しいんですけれども、考えられる、摂食障害ですね、食べ物を食べたり、吐いたりする過食症とか、そういったものも含めて、これも、いわば、 依存症熱視というふうに見る方もいます。脂癖と言いますけれども、それとかパチンコ依存症、ギャンブル依存症みたいなものですとかですね、アルコール依存症とか、いわゆる依存症と名の付くようなものですね、場合によっては病気とあまり扱われませんけど、ワーカホリックといって仕事依存ですね、仕事中毒なんかもこれに入ると思いますが、こういったものがですね併存する傾向があります。で、実際にそういうふうなものがですね、いくつも存在しているような方の場合は、これはですね、やはり精神科にダイレクトに行かれるべきだろうというふうに考えます。その辺ですね、自分の状態がどの程度かということについて、自分一人で考えるのではなくて、周りにですね、信頼できる友人であるとか、家族であるとか、そういった人に、自分の現状をきちっとお伝えして、で判断をしてですね、どうしたらいいかということを相談に乗ってもらうというようなことをすると、非常にいいのではないかなというふうに思います。まあ以上、簡単ではありますけれども、買い物、プチ買い物依存というのが、なぜあなたはそんなに買ってしまうのかということについて、簡単なアドバイスを差し上げました。何らかの参考になればいいなと思います。以上です。